このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。はい。ということで、今週は、子供が風邪をひいて、で、その風邪を私がうつりまして、
はい。
月曜日と火曜日ぐらいでしたっけね、もう、すごい、ダウンして、まあでも病院行って、薬飲んだらすごい治ったんですけど、でも二日寝込むぐらいで、まあめちゃくちゃ辛かったっていうので、
はい。
いや、やっぱ風邪って、多分単純な風邪なんですけど、
インフルエンザではなくて、
本当に辛いんだな、いう思いでした。はい、カレーです。
はい。私の方は、まあ、今週はちょうどその引っ越し、もあって、はい、その準備に追われてましたね。はい、レゴンです。
はい。そっか、これから引っ越しなんでしたっけ？
ちょうど今週末ですね。
今週末ってことは、土日とか使ってって感じ。
はい、ちょうど、はい。
あ、でも佳境ですね。
そうですね、荷物を。けど、もともと今シェアハウスに住んでるんで、あんまりその荷物はない。まあ、失敗したとしてもどうにでもなるくらいの量なんで。
はい、はい、はい。へえ。
それで、まあ、隣の市ですし。
なるほど。
まあ、なんで、あんまり、かぐるとかはできてないですね。
そうですね。
はい。
引っ越して、ちょっと落ち着くまでは。って感じになります
ね。ですね。はい。しかもまだ向こうが、ネット、光回線がまだ工事始まんなくてですね。
ああ、そっか。しばらくはじゃあ回線が弱いまま。
けどこっちの松江の仕事場はもうちょっと先まで借りてるんで。はい。だからちょっと、出雲松江を通勤する。
なるほど。
感じになりそうですね。
何ですか？バスとか JR とかですか？
JR で電車は、それ両方駅からは近いんで、はい。
はいはいはい。ああ、なるほど。あ、じゃあ仕事場はそんな変わんないで、
そうですね、
少しの間はって感じです。はい、
で、もうちゃんと回線行ったら、もうなんか、ちゃんと事務所もそっちの方移してって感じですね。
はいはい。
はい。
はい。じゃあ、今週のお題ということで、
はい、
これは、ちょっと先週話してた分析コンペ LT 会というので、まあ、この前話したときは、確か、開催告知したすぐだったんですけど、
はい。
はい、それで、まあ、1週間ぐらい経って、すごい盛況で、90人ぐらい申し込んでもらって、
はい。
で、発表者の方も、まあ、すごい、なんていうか魅力的な LT タイトルで、発表してもらえることになって、
はい。
いつでしたっけ？ 11 月30日に、LT 化やるんですけど、はい。すごい楽しみだな、というふうに思ってますと。
はい。
はい。いうので、まあ、これはそれだけですね。
カレーちゃんは特にオープニングトークだけで、発表はしない感じですか？
そうですね。私は、オープニングトークして、
はい。
ちょっとカグルードの紹介と、
うん、
なんで LT 会を、まあ、開いたかみたいなぐらいで、さらっと終わる感じかなと思いましたね。
はい、なるほど。
はい。
はい。
次が、これが、私の質問箱に来てたんですけど、
うん、
カグルのタイタニックを終えて開催中のコンペの適当なカーネルを写経中なのですが、とても難しく、このままで力がつくのか不安です。ですので、カーネルのうまい勉強の仕方やコンペの選び方など教えていただきたいです。よろしくお願いします。と、
うん、
はい、いう、まあ、質問で、うん。結構、多分一番詰まるところだと思うんですよね。
はい。
で結構前にも同じような質問も来てたと思っていて、
うん、
うん、そうなんですよね。カグルのタイタニックを終えて、なんか開催中のコンペに行って、 ちょっとどのコンペに取り組んでるか分かんないんですけど、データ数多かったりして、
うん、
なんかどうデータを扱っていいか分かんなくて、
はい、
ってなっちゃうんで、いや、そこが難しいなっていうのはいつも思っているんですよね。
うん。
うん。そうですね。で、私がなんかツイッターとかで、あ、この質問に回答してたのが、結局その、一つのカーネルを、まあ、読むのが、初めが一番大変なんで、とにかく、はい、なんか一番良さそうなカーネルを一つ理解するのが良いというので、
うん、
結局気合で頑張りましょうみたいな回答になっちゃってるんですけど、
うん
うん、なんかそうですね、それ以外なかなか難しいかなと思ってて、
はい、
うんうん、
なるほど、
なんかどうしたらいいですかね、ここね、
なんかまあ自分の考えですけど、
うん、
あんまり最初になんか写経をやっても、うん、少し意味がないのかなっていうのはちょっと思ってますね。う
ん、はい、はいはいはい。
っていうのは、まあ、写経っていうのは確かにそういうプログラミングとか、
うん、
あの分野ではすごい、こう、まあ、ちゃんとそういうあの書き方とかわかるんでいいんですけど、
はい、
うん。なんかコンペとかになると、やっぱどういう観点でそのデータを見たいかとかから、なんかその考え方の順序がやっぱ分かった方が、うんうん、まあ、最初は多分スコアアップとかもしやすいと思うんで、
うんうん、
なんかそういうカーネルを、まあ、だからそのちゃんとスコア出してるカーネルとかよりはちゃんと EDA してるとか、なんでこのなんかグラフを見せたのかみたいな考えが一緒になんかコメントで書かれてるカーネルみたいのがあると、
はいはい、
なんかいいのかなっていう気はします
ね。確かにそうですね。
いや、なんかここのデータがまずなんか分布がわからないから分布を見るよみたいなことだと、あ、じゃあ最初に分布を見ればいいんだみたいな、そういうなんか流れみたいのがわかると、うん、なんかいいカーネルなのかなとも思いますけど、
はいはいはい、
まあ、結局写経をしてもあの、まあ、できるのはその Python か R の書き方だけなんで、
うん
うん、まあ、もうちょっと長期的に見るとそのやり方というか流れみたいのを意識した方が、
確かにな
んか最初の方はいいのかなって、
飽きちゃいますよね、はい、結構ね、うん、
はい、
その写経をするよりもなんか全体としての流れでここの、まあ、ブロックというかなんかこの、うん、まあ、あのノートブックだったらこのセルでは、まあ、大枠として何やってるかみたいな流れを、
はい、
まあ、理解してみたいな、うん、で、なんでこれをここではこれをやったのかみたいな、そうですね、レゴンさんが言ったようなことを意識して読んでいって、そうですね、それでなんか全体像を掴んでいけるとすごいいいですよね。
はい、
で、なんかタイタニックとかもしやったのであれば、タイタニックでこれの部分がこのカーネルではここを例えば交差検証やりましたみたいな、
うん、はい、
対比させてやっていくとちょっとなんか流れが分かってくるかもしれないですね、
うん、それでもう本当に1回最初に流しちゃえばあともうスコアを上げていくだけなんで、
はいはい、
けどなんか多分全部の多分カーネルもかなり量が大きいと、まずその結果が出るまでにひたすらこう書き写さないといけないとかなんで、うん、
はい、
なんかまあデータサイエンスのいいところはある意味もう本当にモデル作んなくてもある意味足し算というか、うん、もうそのままでさ、あのサブミッションはできちゃう、
はいはい、
あるんで、なんか、
うん、
うん、なんか一回回すっていうのを意識してもいいのかも、
うん、
とかは思いますかね。
はいはい。
まあ、それは、あの、もちろん、あの、写経も大事で、Python も効率的に書いたり、うん、そういう書いちゃいけないフォア文とかはやっぱあったりするんで、うん、そういうのは、なんか意識して、
はい。
学んでいく必要もあるんですけど。
うん。
うん。はい。
はい、いや、それで、まあ、コンペの選び方を教えていただきたいというの、うん、はい、今の開催中のコンペ、なんか結構少なくなりましたよね、今のコンペ、少ないというか、
うん、
画像系は、画像系がさっぱりなくなっちゃったんですよね、うん、
はい。
一時期画像しかなかったぐらいだったんですけど、う
ん、はい、またなんか急に来るんですかね、なんか年末に向けて。
うん、ねえ。もしかしたら、うん、なんか、あの、カーネルが今ちょっと制限かかってるんで、
ああ、はいはい。
ね、あそこのなんか年度の予算なのか年の予算なのかちょっとわかんないですけど、そことの絡みなのかなとか思いつつ。
その代わりにあっちですよね。コラボレイトリーの方が、なんか、
ああ。
GPU が良くなったとか、
ですね。
なんか話を聞きますね。
うん。いや、今の結構テーブルデータだとして、何進めるか、おすすめするかって結構難しいのは難しいんですけど、NFFL とか残り12かな？12日なんですけど、やりたいことは結構わかりやすくて、いいかなとも思いつつ、ちょっと特殊は特殊なんですよね。特殊な API でデータが出てくるんで、でも一回は NFL やるとか、一回私がおすすめしてるのは、なんだっけ、開催、終了期限までが短いやつをさらっとやってみて、なんか流れを学んでから、その後はなんか自分のやりたいコンペをやったらいいんじゃないですか、みたいな感じで結構言うことが多くて、そう考えると NFL も結構いいかなと思いますね。あと、コンペの選び方としては、あと、いつも、参加人数が結構多いやつは、ディスカッションとかカーネル側のノートブックが盛り上がってて、結構いいと思うんで、参加人数が多いやつは結構おすすめですっていう話をしてまして、そう考えると今だと参加人数多いのは、この電力、なんていうのかわかんないですけど、ASHRA、これ2000人もいるんですね。
これってなんか最近なんかリーク問題でなんか少し荒れてますよね。
そうですね。なんかリークで、なんかなんだっけ、答えがどっかに出てる建物がある、なんか建物の電力予想なんですけど、その、答えが公開されてる建物があるぞみたいなことが言われてて、ちょっとどうなのかよくわかんないですけどね。そうですね。これもやってもいいかもしれないですね。2000人って相当多いですね。なので、コンペの選び方としては、そうですね。参加人数が多いとか、いうので、一旦選ぶもおすすめですし、あと、どのコンペやっても、結局、勉強になるんで、どのコンペでも、いいかな、とも思っています。じゃあ、このテーマはこんなとこですかね。じゃあ、次はアドベントカレンダーということ
結局なんか前回今年は書かない宣言してたんですけど、結局なんか聞いたアカウントで、もともと聞いたアカウントは一回削除してたんですけど、まあなんかアドベントカレンダー用にとりあえず登録だけできるように
ほ
持っとくかなってしたら、そのままキータにいろいろ登録しちゃいましたね。
す
で、
ごいですね。結構書きますね、りょうさん。6も登
6
録
個
し
ですね。
た。おお。
で、大体が今年触ってきた技術の総まとめみたいな感じになったやつですね。フラッ
ほう。
ターとか、そのジュリアだったり、あとはは
い。
チェイナーとか、あとア
は
ン
い。
リアルエンジンといって、これは VR 系ですね。で、最後にカグルの、ちょうど1つ目、そのカグルアドベントカレンダーのその1の最終日ですね。クリスマスの日を撮れたん
ね、はいはいはい。
で。ですね。で、今年は一応量子コンピューターとかも触ってはいたんですけど、まだ記事書けるまでは全然そういう何かを作るっていうところまではできてなかったんで、来年あたりはそこら辺の量子コンピューターも実際にプログラミングしてこういう計算してみたいのが出せるといいですね。
ほう。
そんな目標を、
はい。
なんか
なるほ
登
ど。
録してて思いましたね。
来年の今頃の放送で、レゴンさんが量子
ち
コ
ゃ
ン
ん
ピュー
と。
ターに登録されてるかどうかを、見たいです
そうですね。
ね。
カレーちゃんはカグル以外のだと何かやる予定ですか？
いや、私はないですね、
うん、
去年はなんか自分たちのコミュニティのアドベントカレンダーが書いたんですけど、はいはい、うん、今年はもうこれだけで、
うん、
カグルのアドベントカレンダーで今は2つ、その1、うん、1つとその2登録してるんですけど、はい、
うん、
そうですね、その2はまだ私1人で、うん、すごい数ってるんで、
はい、
あれですね、誰も書かなかったらなんかどんどんカグルアドベントカレンダー、一人アドベントカレンダーで書いていくかなっていう感じです、
はい、そのうちツイートとかが登録されたしたりするんです、
ね、はい、なるほど、ツイート登録するっていう技があるんですね、
はい、140字でアドベントカレンダーが毎日、はい、
確かに
埋まります
ね、うん、そうですよね、適当にね、はい、画像とかも使えば全然詰め込める
し、
う
ん、いけますね、
140字でもめっちゃ役に立つ情報あるかもしれないです、
ね、はい、うん、
うん、確かに、いや、リスナーの方もぜひカグラアドベントカレンダーのその2です、はい、そ
う
ですね、
うん、
まだ24個空いてるんで、
はい、
はい、ぜひ埋めてじゃないですけど、うん、書いていきましょう、
はい
はい、
で次がですね、はい、これがデータサイエンティストスキルチェックリストっていうので、
はい、
以前2017年に日本のデータサイエンス協会でしたっけ、うん、のところが、はい、出してる資料ですね。それが2019年版が、うん、だから2年ぶりに改訂されて、
うん、はい、
はい、なんかちょっと項目数も増えたりして。
そうっすよね、これなんかごっつい、はい、なんか項目がめちゃくちゃたくさんあるやつですよね。
そうですね、はい、まあ、なんか何学んだらいいのみたいな人も、はい、まあ、多いと思うんで、うん、一応これ見るとそのスキルレベルで3段階かな、
うん、
でレベルとプラスその必須スキルだよみたいのが、はい、まあ、なんか丸ついてるんで、まあ、ここら辺はできるなみたいのを、うん、まあ、パッと眺めてみたりとか、あとはちょうどこれも3つのその力に分かれてるんですよね。ビジネス力とデータサイエンス力とデータエンジニア力と。
へ
え。で、自分の、まあ、得意なところというか、どこを狙っていくのかみたいなところも、うん、まあ、考えて、まあ、そこら辺の関連スキルみたいのを見ていくといいのかなって。
うん、おぉ、いいですね。
うん、まあ、なんで
いいというか、はい、なんか自分がどこができるとかってそんなチェックというか確認することがないんで、
うん、
これ見て、ああここが全くダメだなとか、
はい、
分かるだけでも結構、うん、まあ、いい市場かもしれない
です。そうですね、だからそのビジネス方面を目指したいのか、うん、インフラ方面を目指したいのか、そのデータサイエンスというか統計的な処理のプロフェッショナルを目指したいのかとか、
うん、はい、
はい、まあ、そういうところでもスキルチェック、まあ、こう、うん、これはできそうだなっていうのを、はい、参考になると思うんで、はい、
うん
うん、しかもまあ2019年になったんで、またそのビジネスとか、まあ、多分この2年間で、
はい、
そういう変わってきたところ、社会的にというかそういう界隈で求められてくるスキルっていうのも多分変わったと思うんで、そこら辺もまあ更新されてよかったなっていう気はしますね、
うん、ほう、
実際2年でもなんかちょっと遅いペースな気もしますし、他なんか毎年ぐらいになんかちょくちょこ改善してってもいいような気もしますけど、
うん、そうですね、
うん、結構ここら辺の界隈の動きも早いんで、
うん、
うん、
データサイエンスと協会っていうのがあるんですね、
はい、あれですよね、東大の松尾さんがトップについてる、
あ、そうなんですか、
じゃなかったでしたっけ、違うかな、なんかいろんな団体がありすぎて、
そうですよね、いろんななんかディープラーニングとかなんか組織、
全然違いましたね、
代表理事、
そっか、こっちには松尾さんはいないか、松尾さんいるのがディープラーニングか、
そうですね、なんかディープラーニングのやつもありますよね、
はいはい、こっちは代表理事の人がブレインパッドの人で、
うん、そうなんですね。ブレインパッドの方で、あとは、うん、まあ、リーシン大学教授とか、会社の方とかいて、はい、っていう感じですか。うん。 そうなんですね。ブリンパッドって結構あれなんですよ、うん。こういう活動もされてるんですね。
はい。
うん、はい。
まあ、こういうのも、はい、見とくといいのかなって思いますね。
うん、はい。
うん、で、次が、
これ、なんて読むんですか、これ。
自分も読み方わかんないんですけど、
はい。
ケドロなのか。
ケドロですかね。はい、ケドロですかね。
まあ、あんまりまだその、まあ、人気になってないというか、まだやっぱ、うん、あのテスト段階というか、
はい。
まあ、これがな、どういうライブラリーかで、Python のライブラリーなんですけど、
はい。
まあ、自分で、その、ちゃんとパイプラインとかを管理できて、
うん
うん、そのデータのその処理の流れをパイプラインでコードとして残しておけるみたいな、ライブラリーというか、プロジェクトテンプレートというか。
はいはい。
だから今までもやっぱそういう、まあ、カグルとかで、多分個人でやる分にはギリギリいらないぐらいとかだったり、なんだと思うんですけど、そのプロダクションでとか、でやったりとか、そういうチームでそういうデータを管理したいみたいな時には、うん、やっぱなんかそういうパイプラインをちゃんとコードとして、まあ、担保しておく必要もあるよねっていうので、
はいはい、
なんか欲しいなって思ってたのが、多分なんか結構近い感じのがこの K ドロってやつで、
はい、
どういうのかっていう、まあなんか一つ一つの処理みたいのをノードっていう、まあ、テンサーフローのノードみたいなイメージですかね。うん、まあ、一つの処理ですね。みたいのを定義できて、そのノードとノードを結びつけてパイプラインにして、で、そのパイプラインも結びつけて最終的にそのデータを吐き出すとか、なんかそういう処理が、はい、それで、その一つ一つが、まあ、ノードとして、まだ、まあ、一時一つのメソッドを、まあ、分け出してるみたいな意味、感じです
か、ね、なるほど。う
ん、はい。まあ、それで、まあ、ちゃんとデータを流れとしてフローとして管理しようという感じのやつで、もともとこのライブラリー自体も、企業が実際にそのプロダクションで使う際にやっぱそういう悩みはあるよねみたいなのを、うん、で、
はい、
まあ、多分社内ソフトウェアみたいので開発してて、それでそれをオープンソースにしたみたいなことが書いてあったんですけど、
うん、
なんかここら辺とか、なんかそういうフロー管理、そのデータの流れをこうコードとして管理しとくみたいなので、チームでそういうコードをちゃんと管理しつつ、どういうふうにデータが処理されていくんだっけみたいなのをちゃんと、まあ、コードとかそういう部分部分にちゃんと分けて管理するとか、あとはなんかこれが最終的にはあの KDROBiz っていうプロそのライブラリーもあって、それでやるとちゃんとあのグラフ化してくれるんですよね。このデータがこう使われてここで合わせてみたいな。
はい。
それでインタラクティブにあのなんかソフトウェア立ち上げて見れるみたいな状態にもなってるんで、こういうのは結構そういうチームでやるときは、けどまあただ毎回その多分データを作るにはこの処理を回すとかになるんで、ちょっとそこはまあちょっとめ
ん
どくさかったり時間かかるのかなって気もしますけど、で他にも別に何だろう、こういう機能というか、あのそういう例えば今まで紹介してきたやつとかでもそういうブロックつなげてデータ処理するみたいなのやっぱあったんですけど、
はい、
やっぱそれだとどうしてもそのサービスとかに依存しちゃうんですけど、うん、これは全部その中で書けるものはもう Python でちゃんと一つ一つのノードとか定義できるんで、うん、だからちゃんとコードとして他の人たちとチームと共有できるってところで、なんかちょっとやりやすそうかなって思って、まあ、個人に今興味持ってるライブラリーですね。
はい、へえ、なるほど、
うん、でその一つ一つをちゃんとテスト書いたりとかもできるらしくて、まあなんかそういう本番運用向けみたいのでも結構ちゃんとできてんのかなっていう気はしますね、
はいはい、なんかこのケドロの文法に沿ってなんかそれぞれなんあれなんですかね。
そうですね、文法とかだったり、あのここに
入っていかないといけない
ファイルというかフォルダ構造みたいなので、多分一つのプロジェクトをなんか KDRO new みたいにすると、うん、あの一つのプロジェクトが出来上がって、 KDRO テンプレートのそこにちゃんと当てはまるように、うん、そういう定義するファイルだとかデータを入れていくと、うん、まあ、ちゃんとそのフローが管理できるよっていうやつですね、うん、
はいはい。
まあ、ただあんまりまだあのオープンソースになっても多分 時間が経ってなくて、
うん、
あまりそういう日本の記事とかも全然ないんで、本当に自分の期待してるところまでいけるのかは分かんないんですけど、
うん、確かに
ちょっと興味がある
やつですね。レゴンさんがどこから見つけてきたのかっていう感じがありますね。
これもツイッターでなんか流れてきましたね。
あ、ツイッター、あ、そうなんですね、
はい、誰だったか忘れましたけど、
はいはい、
うん、けどこういうのもなんかそのうちやっぱ流行ってくるというか、
うん
うん、やっぱデータ管理って、だからその以前そのチームで臨んだ時もやっぱ反省点としてはその管理っていうところがやっぱ難しかったんで、
うん
うん、でちゃんとそのデータ処理の流れもちゃんとこういうふうにあの定義コードでちゃんとできておくと、うん、
はい、
まあ、なんかそういう他の人に共有するときに元のデータがあればあとはそこにあのパイプラインを流せばその同じデータが出来上がるみたいな環境が作れるとやりやすいのかなっていう、
うん
うん、そういう感じですね。
はい、ぜひまた使ってみたりしたら、
うん、そうですね、なんか多分自分的にはなんか次のテーブルコンペあたりでちょっと使ってみようかなって思ってます、ね、うん、
はい、はいはい、
なんでまたその時にその話とかもしかしたらこの話でそのカグルの最終日の話書くかもしれないです、
ね、うん、ああなるほど、う
ん、はい、はい、よかったら、はい、
よかったら、はい、
感じですね、はい、
次があれか、これはちょっとディスコードで書いてたんですけど、あのボイシーのパーソナリティにあの申し込んでみましたというので、
はい、
なんだっけ、あのなんか昔のボイシーの申し込みの画面でツイッター、うん、はい、あ、私な過去2回くらい確か落ちてたと思うんですけど、
うん、
あのツイッターの、あのフォロワー数がなんか3000以上でなんかプルダウン選ぶとこがあった気がしてて、
はいはいはい、
自分 の, あのフォロワー数がまあ3000超えたんで、まあ、もう1回申し込んでみようかなと思って、
う
ん、
はい、
で木曜日、昨日かな、昨日申し込んでみて、
うん、
したらなんか申し込んだら1週間で合格の場合は連絡しますみたいな返信が返ってきて、
はい、うん、
まあどうなるかなって感じですね、
うん、なんかカレーちゃんもしこれ受かったらどういう番組をやる予定なんですか？
番組としてはなんかこことちょっと被りますけど、なんかカグルの、うん、
はい、
なんかなんですか、 速報みたいな、
うん、
感じで自分が終わったコンペの、あ、終わりましたとか、
うん、
あの LD 会終わりましたみたいな、なんか速報性のあるネタとしてやっていこうかなって感じですね。
はいはい、うん、
うん、レゴンさん申し込まれたんですよね。
そうですね、自分もなんか以前そのやってたんですけど、うん、もうその時のなんか招待コードみたいなもう無効ですってなってて、
はい、ほうほうほう、
なんかログインしてもなんか、うん、自分の一覧とか見れなくなってたんで、多分そこら辺はもう一回申し込まないとダメそうなんで、はい、
うん、
申し込んでみましたね。
はいはい、はい、
なんか自分としてはなんか番組的にはやっぱボイシーだとなんかあれなんですよね、うん、そのニュースが読めるっていう、
あ、そうなんですか、
はい、それがまあ一つのメリットで、結構個人で、うん、例えばポッドキャストで、
うん、
なんかニュースを拾う、ニュースを紹介していきますっていうとやっぱ結構著作権的な問題が出てくるんですよね。
はいはい、
あのいやこのニュース記事はそのここが書いてるんだからなんか勝手に引用していいのか、
ああそうか、全文読んだりしたらね問題になる、はい、そういうこと、はい、
けどボイシーはもうそこが確かあのちゃんと提携してて、その提携してるサイト の, あの、うん、ニュース記事だったら読み上げていいよっていう風になってるんで、
はい、
はい、なんでそれでそういう自分的にはその自分の気になった IT 系のニュースですねみたいな紹介しつつ、
うんう
ん、なんかまあ俳句、季節の俳句でも、
はい、
うん、なんかそんな感じのを考えてましたね。
ほうほうほうほう、
はい、
そう、結構ニュース系もそうか、ボイシーなんか多いなと思ってたら、
うん、
そういう事情があったんですね。
そうなんですよね、うん、で普通にやっぱそういう個人でやろうとしたら普段できないことですし、
うん、
はい、
うんうんうん、
まあそれであとはそれやっとけばまあネタにも困んないというか、とりあえずニュースは毎日更新されるんで、は
い、そうですね、
はい、
うん
うん、っていう感じですね。
はいはい。
なんかボイシーも最近はそこら辺でマネタイズというか、うん、なんかスポンサーがあの、うん、人気チャンネルだとスポンサーがつくようになったりとか、スポンサー募集してたりなんかしてる
感じみたいですね。なんかそんな感じですよね。
うん、
うん、
はい、 自分の時はなんかマネタイズどうするんだろうみたいな段階だったんで。
最近あれだ、キングコングの西野さんのボイシーが始まってて、
うん、
いや、やっぱ芸能人というか、まあ、まあ話す内容もすごいいいなと思ってるんですけど、うん、はい、
まあ、結構あそこら辺が結構人気な人というか、あのインフルエンサー的な人が結構多いんで、うん、多分だから今自分が申し込んでも多分落ちてる、落ちる気はしますね。
そうなんですよね。もう
当時のあの時は本当にまだ全然ボイシー自体がそこまで、
うん、
多分まあ人気じゃないというかまだ知名度も低かったんで、それで、
はい、
うん、まあ合格した感じはしますけど、
うんうん
うん、はい、
まあ確か企業アカウントで作ろうとしたら、
うん、
月なんかね、結構なお金がいるんですよね。
なるほど、はい。あ、そこら辺でもマネタイズで やろうとしてるんですね。
そうですね、ボイチーが、そうですね、チャンネル開設にもあのお金を取って、あの無料の人もいるんですけど、お金のあのかかる人もいるっていうんで、そういうマネタイズもしてるみたいですね。
うん、
じゃあ次があのブログで、ちょっと2つ書いてたんですけど、
はい、
これが最近変わったカグルナのインタラクティブなノートブックで作成したデータをダウンロードする方法というので、
うん、
なんかこれまであの CSV ファイルとか作ってあのすごい、ダウンロードするのがめんどくさいことをしないといけなかったんですけど、
うん、
それがなんかこの前今月のぐらいからあの右上のところになんかアウトプットとかじゃなくてデータって表示されるところであのダウンロードできるようになったというので、
うん、
この更新はなんか素晴らしいなという感じがしてます、
ね。はい、これは、ただ単にその何も指定せずになんかアウトプットというか書き出しをするとここに自動的に、
うん、そうですね、はい、書き出しをなんかピックルに固めたファイルを作るとか、なんか CSV ファイルで 2CSV とかってすると右上にこれが表示されてダウンロードできると、うん、いう感じの更新が入りました、う
ん、はいはい、今まで結構なんかそこら辺がちょっと面倒だったんで。
そうなんですよね、うん、なんか特殊なコード書かないとダメだったり、はい、もしくはコミットしてやんないといけなかったんで、
うん、
そうですね、コミットしてなんかあれだと2回回すことになっちゃうんで、
はい
はい、コミットしたくない場合も簡単に取り出せるよっていう更新が入りました、うん、はい。でもう一つが、チームマージ前にチームを組む予定の人と情報交換を行ってよいかというので、
うん、
チームマージを、しようっていう約束をするんですけど、まだカグル上ではチームを組んでない場合に、
うん、
情報交換を行っていいですかっていうのを、まあ、聞いた人がいて、ディスカッション上で。
はい。
で、カグルチームの人が、まあ、それはダメですっていう回答が ありましたというので、
うんうん、
これまでは結構そこがグレーゾーンで、
うん、
とあるコンペでは、別のコンペで同じチームを組んでる人が、次のコンペで1、2、3位、全員、その、なんか、こいつら、この3人、情報交換してるんじゃないかみたいな、なんか疑惑みたいなのがあって、
はい、
で結果的にその3人は後からなんかチームを組んで、やっぱりチーム組んでなかったんだけど、情報交換してたんだな、みたいな。
うん、
なんかグレーゾーンがあったんですけど、
はい、
まあ、今回カグルチームの人がこのディスカッションでなんですけど、うん、将来的にチームを組むものであっても一緒に作業をすることは禁止されていますみたいなことを書いていて、
うん、
まあダメですっていうのが多分初めて、アナウンスされましたというので、
うん、
はい、そうですね、結構これはグレーゾーンだったと思うんですけど、
はい、まあそういうサブミット問題とかもありますかね、サブミット回数とかも、
うん、
はい、
そうなんですよね、このやってるのが電力コンペっていう言われてるのが1日2回しかサブミットできないコンペで、
はい
はい、なんでチームマージしちゃうと2人で2回なんですけど、しないと1人2回できるんで、
うん、
まあやっぱ しない方がまあそのしない方にはメリットがあるんでので、こういうことしてると思うんですけど、
うん、
そうなんですよね、サミット問題っていうのはでかくて、はい、これはとあるディスカッションなんですけど、
はい、
明らかになってよかったなと、
うん、
はい、いうのは思いました。
はい、
今週はこんなとこですかね。
はい、また私があれですね、
うん、
なんか フォーラムで、
うん、
そのカーネルをノートブックスに変えてるよっていう話題があって、
話題ありましたね、
はい、そこでカーネラー君はどうなるのって、
うん、
はい、尋ねてるんですけど、
あれまだ回答は来てないですね。
公式からの回答はないですね。
ああ、カーネラー君じゃなくて、もしかしたら、
はい、
ノートブッカー君になるんじゃない
か。なるんじゃないかと、公式に聞いてみたんですけど。
はいはい。
けどまあ、なんか、いいねは押されて、なんか、コメントの銀メダルはもらいましたね。
うん、はい。なるほど、う
ん、はい。あと、カレーちゃん、そういえば今週、ん今週末、うん、明日でしたっけ、アートマハイ。
いや、来週です、ね。
来週ですか、はい。
はい。なんで、そうですね。うん、アートマハイが来週の土曜日ですよね。なんで、うん、11月23日。
はい。
なんで、いや、うん、今、カグルもやりつつ、アートマハイの練習というか、うん、特訓もしてるんで、
はい、
そうですね、もう、この前は惨敗だったんで、
はい、
もう勝つ気でやってきます、ね、来週は、は
い、うん、はい、まあ、アートマハイの準備ができればきっとその次のカグルデイズあたりも、
うん、
はい、
そのまま
使えそうだと思うんで、
そうですね、使えそうですね、もう、
うん、
はい、なんかそれもあって給与コンペでしたっけ、
はいはい、
最近給与コンペでなんかパイプライン整備してる人が多い気がしてて、
へえ、
私もそうなんですけど、
はい、
ゼロの状態から給与コンペでパイプラインを試してみて、
うん、
結構早くできるようになったなとか思って、
うん、
でまたゼロに戻して、はい、まあうん、GitHub からクローンしてきてそのパイプラインを、
はい、で
給与コンペにまたサービットする しに行くみたいな、
うん、
はい、練習方法で練習してますね、
はい、なんか最近になってそのパイプラインっていうのを聞くような気もするんですけど、
はい。
なんかどういう定義でパイプラインって皆さん使ってます？
ああ。
とりあえず一通りのその、まあ、モデル、サブミットできるファイルが提出できるまでが一つのパイプライン。うん、なんかさっき言ってた、その自分のその、
はい。
さっきの話題の
うん、
Kdroとかでも一応パイプラインっていう概念は存在して、
はいはい、うん、そうですね、
そこら辺がまあ同じ
話だった。最近一般でも、ね、はい、パイプラインとかっていう言葉使います。カグラが結構使ってるのは、
うん、
そうですね、なんか全体のデータをもらってからそこからサミットファイルを作るまでの、
うん、
な全部のことをなんかパイプラインって言ってる人が多い気がしますね。
はいはい、うん、
うん、
はい、なんでいかにそれをまあなんか構築できるかっていうのを、
うん
うん、大体目安つけてタイムトライアルでやってる感じですかね、うん、
そうですね、タイムトライアルで、うん、まあ、慣れて、
うんうん、
当日はね他のことにいろんなことに時間を割けるといいなみたいな感じですね。
はい、
うん、
結局カレーちゃんのなんか、
はい、
環境構築的には家でサーバー動かしといて、うん、
そうですね、
はい、
うん、自宅サーバーにでもう接続してやるっていう感じで、はい、うんうん、はい、そうですね、前回それでちょっとハマったんですけどね、会場が SSH がなんか塞がってる回線で、
はいはいはい
はい、
はい、
うん、あ、こういうトラブルもあるのかな
とか、そういうのもあるんですね、まあ、
そうですね、
全然ありえますね、うん、
うん、そうですね、それ考えたらなんか自前の回線なり、
ほう、
しかね、その Mac っていうか、うん、そのノートパソコンで全部できる環境を用意した方が大したデータ量でもないんで、
うん、
ノートパソコンで動かしちゃった方が一番そのオンラインコンペとかなん、オンサイトのコンペとかって安心なのかなとか思いつつ、まあ、
けどやっぱ自分の普段の環境を使いたいですよね。
まあまあそうですよね、うん、はい、ここが一番ね慣れてるし、
はい、
使えるならそれが一番楽ですもんね、
うん、
うん、
うん、なんか最近はカグルだとどこら辺のコンペやってます？
今は私はデータサイエンスボールやってますね、
はい、うんうん、あとそうだ、そういえば風の噂ですけど、
はい、
なんかカレーちゃんが今の なんかコンペにうまくいかなかったらついに専業カグラーじゃなくなるみたいな話も少し
あ、そうなんです
聞い
よ。
たんですけど、はい。
はい。なんかもう、うまくいっても就職しそうな感じで、
おお、はい。
12月とか1月ぐらいは就職活動してそうですね。
うん、なる
は
ほ
い。
ど、はい。
うん。なんで、もしかしたら2月ぐらいから働い
は
て
い、
ると
おお、
いうか、
はい。
どんな働き方かはわかんないですけど、
うん。
もう専業カグラーではなくなってる可能性は高そうですね。
はいはい。
うん。
そうなんですね。じゃあ最後の、なんか出し切る感じですか、今の時
そうで
期
す
は。
ね。なんで今もう出し切って、今データサイエンスボール、まあ1月までは専業カグラなんで、もうフィナーレを飾りたいですね。
おお、はい。
なんで11月と1月はデータサイエンスボールをやって、12
はい。
月は電力コンペをやって、っていうので、はい、やっていく。どっちかというか、どっちとも金メダル取るぐらい頑張りたいってお
お、
感
はい。
じ
なるほど。はい。
そんな感じでした。
だいたいそんなとこですかね。
そうっ
はい。
すね。こんな感
特
じ
にコメン
で。
トとかもなければ。
うん、特にコメント。も来てないっすね。はい。じゃあ、これで終わりですね。はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。